ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと大南町和田建築の和田浩二さんと、同じく大南町駆け光鉄工の酒井浩二さんですね。
でそこには家族
ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
すれば、
ではちょっと聞いてみましょうか。
和田浩二さんと酒井浩二さん、はい、浩二さんと浩二さん、普段はどうやって呼び合ってるんですか？
僕はあの浩二のことは浩二酒井浩二のことは浩二、
僕はまあ和田さんのことは浩二さんって呼んでます
2人ともでも浩二の仕事に関わってるんですよね
あ、うまく言いましたね
和田さんはどんなお仕事されてるんですか？
建築、木造というか、建築業をしておりますね。新築とかリフォームとかそういったことをやってますよね。
酒井さんはどんなお仕事されてるんですか？
駆け道鉄工って鉄工所なんですけど、鉄に関すること、分かりやすく言えば溶接とかで、クレーンもあったりするんで、クレーンの業務とかにもついてます。
和田さんは大南町のご出身なんですか？
うん、大南町です。高校も地元の高校で、高校卒業してからもう、先代、うちの親父が大工をやってたので、その流れで親父から言われてやったわけじゃないんだけど、じゃあ大工やるわって感じで、もう18からずっと、今46なので27、8年ぐらいかな、はもうずっと建築のことをやってます。
高校卒業されてお父さんと2人でずっと大工されてきたんですか？
あと兄弟の双子の兄がおるもんでね、なのでそれも一緒に大工やるっていう感じで、だから3人でもうその和田建築のやり始めたというか、そんな感じっす。
じゃあお父さんに教わりながら、
うちらが大工やり始めてまだ見習いの頃に、うちの親父はわしはこれからは農業をやっていくよって言い出して、それが僕は20か21ぐらいだったよ。だから親父からも習うんだけど、それよりいろんな他の業者とか他の工務店とかからいろいろ教わったりすることが多かったかな、どっちか言えば。でそうしよったら大工だけじゃなくて、お客さんから頼まれて新築とかね、そういうのをするにはやっぱり設計ができるとかそういったことで資格がないとこれはまずいぞということで、20の半ばぐらいでまず建築士取って、でそれから設計とかいうこともやりながら今に至るって感じです、
初めて聞きましたよ
そうなんですか。酒井さんも小南町のご出身なんですか？
はい、私は、高校を卒業して広島の専門学校に3年間行って、そこからすぐもう帰ってうちの会社入って、だけ今僕が41なんで約20年間ですかね。
酒井さんも家業なんですか？
はい、私もうちの、4代続くですかね、
4代
鍛冶屋から今鉄工所っていう感じで、はい、移り変わってやってます。
じゃあ元々の創業者の方は鍛冶屋さんだったわけで、はい、その後ずっと4代続けてこられてる、
はい、変わってきて、はい、
ってことは小さい頃からやっぱり継がないとっていう思いがあったんですか？
いや全然そんなことなくて、僕も和田さんと一緒で特に家業を継ぐっていう感覚は全くなくて、ただ地元がすごく好きだったんで、学校はどうしてもなかなか近くにそういう高校の後の学校がないんで、近いところでいうと広島だったんで広島の学校行って、それも建築関係の学校だったんですけど、でじゃあさて何するかって言った時に、とりあえず地元には帰ろうと、じゃあ地元で他のところに勤めようという話をうちの親父と話をしとったら、だったらうちで働けと そこでまあ就職面接が終わりまして無事就職となることができました。そこからまあ20年、まあいろいろとやっぱ親子なんでね、喧嘩もしながら、まあ親父も本当腹が立つこともあるでしょうし、僕も腹が立っていろいろと言い合ったり現場であることはすごくあるんですけど、まあでもやりだしてみるとやっぱり物を作ったりっていうことがやっぱり好きだなと思うのと、クレーンがあったりするんで大工さんたちともいろんな人と関わる機会もあったりして、でやっぱり形に残るというかね、
そう
やっぱりいろんな人に感謝されたりとか、まあ人と関わるのが好きなんでね、そういった意味ではすごく楽しいし、自分の親たちがこういう仕事をしてくれとるのはすごくありがたいかったなと思って、はい、今仕事させてもらっとる次第ですね。
一回でも広島に出られたんですよね、
はい、
それでもう地元に戻ろうって決められてたのはなんでだったんですか。
そうですね、やっぱり人が多すぎるところがちょっと苦手と邑南町から広島で約1時間ぐらいで行くんで、まあ遊びに行くぐらいの距離がちょうどいいというかね、
もう選択肢の中ではもうね、まずよし、まず地元に帰ろうっていうふうに最優先でそこには何かあったんだろうね、自分の中で。
まあそうですね、やっぱり18ぐらいまで過ごしてきて、いい思い出があったからこそ帰りたいと思えたというんですかね、があるのかなと思います。
和田さんはずっと地元におられるわけですよね。
地元ですね。
逆に外に出たいなとか思わなかったんですか。
そんなに外で生活したいっていうのはそんな思わなかったし、地元が嫌いじゃないっていうのと、あの仕事だけじゃなくてね、そこで生活してることって友達とか仲間がおってっていうのがあるし、まあ、生まれ育ったとこだけか分からんけど、このなんか人とのつながりというかね、この仲間意識とか、友達意識、あってこそかなって思いますね。あと、あ、そうそう、僕、まあ、ずっと地元邑南町に住みながら仕事もしながら音楽が趣味で、関西の方でインディーズバンドをやってたんですよ。関西で。
はい。邑南町から関西まで出てかれてたんですか。
そうそう。でそれがまあ通うのがきついのよ。一番忙しい時でね、週一であっちでライブがあって、ライブ終わったらほなって帰ってっていうのがね、2、3年は続いた。
和田さんタフですね。
もうね、バカだったねあの頃は。でなんで仕事を辞めてあっちで生活すればいいじゃないかっていう意見っていうか声はめちゃくちゃみんな言うよね。
まあまあ普通そう考えますよ ね,
ねえ。だけどそれがね、なんでだろうな、大工は辞めたくなかったというか、その仕事は変えたくなかったかな。
その和田さんが感じてる今の仕事の魅力ってどういうところなんですか。
やっぱりものづくり、基本そのお客さんと自分とでしかできないものが作れるのと、あとはねやっぱり人だね。家一軒建てるために大工さん一人で建てれるわけじゃないし、あのいろんな業者絡んで関わって一つのものができるのに、あのお客さんと自分との信頼関係はもう当然なんだけど、まあ内和田建築はいつもレッカー業務で駆け道でこの堺井工場を呼びます。だけどこれも信頼関係で、まあいろんな関わる人間がみんなそういうような感じでこう一緒に楽しくやって、
ね、考え方次第でどこにでも楽しさは潜んどるね、その楽しさを増やしていくっていうかね、まあ、仕事でねいろんなお客さんに喜んでいただくとか物が残る楽しさもあれば、その後じゃあこいつらとまた一杯飲みながらいろんな話ができる、今日はああだったねこうだったねっていうのもまたそのまま楽しさですね。だから一日怪我せずにね、
でできるっていうのが ねそうそう、またそれが次つながるとは思ってやっとるかな、みんなっていう感じ。
でもそう思うと修行も常にこう今だからもう修行終わったわけじゃなくて、常にねそういうふうなみんなから教えてもらうとか、ね、お互いにこう鍛え合うっていうところでも確かにあるかもしれ
ません。なんか地域で育て合ってるっていう感じが、ね、伝わってきますね。
いい言葉ですね。それを今度使いましょ う,
そ う, でしょう、ね、もうね人と話せば学ぶことってめちゃくちゃ多くて、初めて浩二と知り合ったというか会ったのは多分商工会青年部だったと思うよね。
そうですね。
僕はあんまり商工会青年部にその当時入っとった時にもだけど、そんなに熱はないというか、まあみんなから誘われたから入ったところもあるし、まだ自分の考えが若かったっていうところもあるんだけど、その時の工事とかの姿勢を見たら、もうね、あの年下から学ぶことが多かったというか、率先してやっとった酒井工事が、あの自らやったり意見言ったり、いや先輩それはそれだったらこうがいいじゃないですかとかっていうようなことを工事はもうバンバン言ってた。で僕それ見て焦った部分があって、うわ自分ちょっと成長してなくねえかと思って、これからちょっと商工会青年部っていうその組織の中でも自分頑張ろうっていうふうに思ったのは今でも覚えてる。
いいですね、そうやって地域の中で切磋琢磨し合える相手がいるってことですよね。
けど
ね、
あんまり工事を褒めたらね、あの調子に乗る気
酒井工事さん調子に乗っちゃった
今の時代褒めて伸ばすって言いましたね。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、邑南町和田建築の和田浩二さんと、同じく邑南町掛光鉄工の酒井浩二さんのお話、まだまだ続いていますよ。
酒井さんももう、はい、育てる立場にもなるわけじゃないですか。
そうですね、
若い子たちをね育てていかないといけないわけじゃないですか。
実際確かにもう40なんでね、うん、今うちのね祖父も93でもたまに現場に出て手伝ってくれたりするんですけど、
すげえ
でもねやっぱりいつまでも動いとると元気だしね。でも会社を継続させていくためにはやっぱり若い世代もねもちろん育っていかなきゃいけんっていうのは確かに間違いなくあるでしょうし、
うんうん、そういう時ってまあどういう人材を求めてるんですか。
僕はやっぱりまあものづくりが好きな子とか、まあ一生懸命やる子、あとはまあ気の利く子というか起点の利く子っていうのが欲しい人材といえばそうかなとは思いますし、まあそうでなくったとしてもそういうふうになっていくように育ててあげるっていうかね、あの道を作ってあげれればいいのかなと思ったりもしますし、
ね、2人ともそうやって家業をね継いでこられてるわけじゃないですか、うん、だから次を育てていかないといけないっていうプレッシャーっていうのとかはないんですか。
そう本当は考えていかんといかんのかもしれんけど、まあ先のことだっていう見方をまだしとるんかな自分の中ではね。田舎のあれなんかもしれんけど、大工とかその建築とか職人らはまあ定年がないくてもう年取ってもやるじゃん。なんか、まあ、自分がとりあえず、まあ、この今の代はこう看板背負ってちゃんとやるけど、自分がまあとりあえず頑張れるところまで頑張るっていう意識かな。で継ぎたいっていう子がおればその時には考えるかな、ちゃんとそこの道筋はね考えていくかな。
でも今の大工さんでいうと結構その建前とか行ったりすると、うん、よその大工さんたちがこうやって協力してくるんですよ。この地域のことを考えると、そうやってそういう若い一人大工さん親方さんをいっぱい育っとけば、うん、この地域の大工さんっていうのはいつまでたっても残っていくと思うんです
よ。うん、そうだね。
それは I ターンにしても、うん、あのどこか工務店さん勤めとる人がね独立されるにしても、そうやって、うん、ある意味そういう意味じゃ地域の大工さんを育てとるっていうのはすごく感じますね、うん、僕は、うんうん
うん、そういう若い世代に伝えるために何か言われてたりするんですか。
そうだな、まあ今そうやって地域というか地元から、まあ、子供らの職場体験としてぜひ受け入れてほしいいうことはまあ毎回頼まれて、うん、まあ、学校から頼まれて、とにかくそういうものづくりが好きな子とかそういった子がおればそれはうちも受け入れるよ、その魅力というかねいうのを教えてあげるわということで受け入れるんだけど、建築ってこうだよ大工ってこうだよとかそういったことも本来はまあ職場体験なので教えねばならんのかもしれんけど、僕がその職場体験で教えるのはそのものづくりで何か作るとかそういう技術的なものはほとんど教えず、やっぱりきちんとした挨拶とか基本的な部分、そういった部分がまずこれってどの仕事でも言えることだし、ああいったことはやっぱり教えるかな。
そうやって子どもたち受け入れる時ってなんかこう配慮したりされるんですか。うん、
めっちゃ配慮してますよ。まあ、家をこう建てる時に起こすことを建て方工事とかって呼んだりするんだけど、まあ、うちらは建前、
建前ですね、う
ん、いわゆるあれ胸上げってこと。
胸上げですね。
そうそう胸上げのこと、ぜひその中学生とかには いろんな人とこう関わらせたいっていうのもあるし、その現場を見せてあげたいっていうのもあって、もうその建前日をその職場体験の日に合わせる。
贅沢。
うん、お客さんにちゃんと説明して理解してもらって、
すごいありがたいですね。そうですね、そこへそ
う、うん、ありがたいです。
建前ぜひうちの子も
建前の日に関わる業者、まあ、それこそ今の掛け鉄工坂井工事もだけど、あの前もって連絡して、今回もあの中学生がちょっと来るんで、ぜひいろんなことを教えてやってあげてくださいっていうお願いもする。
まず現場に着いたら名刺交換から。
そうそう、名刺交換
始まって、でもやっぱりね、挨拶で自己紹介されるじゃないですか。その時に中学生が名刺交換ってなかなか逆に経験できることでもないと思うんで、すごくその職場体験にはもうね、完全にどの仕事についてもそれって必ずついてくることだと思うんですよね。
うん、でもね、やっぱりお二人ともそのね、次の世代の子供だし、地域の子供なんかいろいろ考えられてるんだなっていうのがすごい、ね、なんかそういう地域に向けた取り組みとかもされてるんですか、坂井さん。
そうですね、まあ、うん、今あの商工会青年部なんかがあの関わらせて、行政さんと一緒にやらせてる、あの異業種交流会っていう会もあるんですけど、まあ、その中で子供の夢を叶えましょうっていう企画で、地域の子供たちにアンケート取ってみたら、やっぱりお祭りしたい、なんかこう楽しいことしたいっていうのがあったんで、うん、まあ、昨年は実際和田浩二さんところに音響もお願いしたりして、地域の人総出で大南町ふるさと祭りっていうのをまあやらせていただいたりとか、異業種交流会の活動はまず継続中なんで、また他にももっと地域でなんか子どもたちのね夢を叶えれるように、一人じゃできんことをまあこうやってみんなでできるようなことができるんだよっていうのを、まあ子どもたちにも見てもらいたいなっていうのは思うんですよ。
坂井さんは子どもたちにもやっぱり戻ってきてほしいなとか、ここにずっといてほしいなって思ってるんですか。
そうですね、戻ってきてほしいかなとは思うんですけど、子どもの話もだけど、同級生とかでも50になっても60になっても帰れる場所がここにあるって思ってもらえるような場所を守るっていうんですかね、そんなんができればいいかなとは思いますね。だけ実際子どもたちもいつ帰ってくるかわからんけど、それ60になってね帰ってくるっていう時に帰る場所があればいいし、それが20代で、まあ、一緒に仕事するならまたそれもそれでしょうけど、だいぶ厳しく鍛えんといけんかなと思ったりもするんで、
和田さんはお子さんたちにはどんな風に思ってるんですか。
特にあれだけど、まあ、うち娘がねこの春から専門学校で今広島の方行ってとるけど、やっぱ地元が好きで、専門学校で美容師の方なんだけど、ちょっと他で経験していずれはこの地元大南町の伊豆和の方で店を開きたいっていう、やっぱ地元が好きだっていうのはね、うちの子供らは言ってくれてて。
え、でもそれ聞いたらどんな感じですか。
親としては自分の店取った姿勢というか背中というかは間違ってなかったんかなっていうふうには思うけど、ただまあそれでこっちが押し付けてるわけでもないしね、
やっぱり地域の大人たちがやっぱ楽しいというか、楽しい姿を見せれれば、おのずとやっぱり帰ってこいとかって言わんでも、あ、楽しそうだ、やっぱ人間どうしても楽しそうなところに寄りがちじゃないですか、飲み会楽しいでしょ飲み会あったら行きたいでしょっていうところで、ね、やっぱりさっきの子供の話でも祭りも楽しいからみんな行きたいんだっていう感覚があるんですけど、とりあえずやっぱりでも楽しいこと、まあ、自分もだけど子供もだし、親世代おじいちゃんたちもみんながなんか楽しめるような地域にしていければいいのかなとは思いますけどね。ね。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。